ディーズインフォメーションのお時間がやってまいりました。
いかがですか、こうダンス歴としてはどれぐらいになりましたか。
はい、私は18歳からやっておりますので17年くらいやらせていただいてます。
はい、私はちょっとブランクもありますけど9歳からなので18年になります。
同じぐらいなんですね。はい、なんかこう2人がダンスを始められたきっかけみたいなものは。
はい、私はですね、実はおばあちゃんおじいちゃんがもともとダンスの先生だったというところがルーツがあるんですが、
はい、
まあ、最終的にはですね、18歳まで別のスポーツをやっていて、
はい、
高校3年生の時にちょうど兄がいるんですけれども、兄のですね、はい、学連の全日本戦を見て、あ、僕もこの道に進もうと、そこでダンスを、し始めたというようないきさつになります。
はいはいはい、私は9歳の時にワンナイっていう番組があって、はい、そこのガレッジセルのゴリがやってたゴリエちゃんっていうキャラが、はい、やってたチアダンスに最初は憧れて、あれをやりたくて、近くのダンス教室探したんですけど、ちょっと田舎だったものでなくて、
はい、
で、お母さんがこう紹介してくれた中の一つに社交ダンスがあって、体験のレッスン行って、ちょっとやってみようかなっていうので始めました。
はい、でも、田舎だっていう話ですけど、どちらなんですか？
北海道の札幌出身です。はい。
でも結構北海道ってダンスが盛んなイメージはあるんですけれども、実際はどうなんでしょう？
あの当時はまだヒップホップと社交ダンスとかそれぐらいしかなくて、はい、チアダンスなかったですね。
でもまさかこうゴリエに憧れるっていうなかなかないですよね。どうですか、こうゴリエに憧れるパートナーを持つっていう。
そうですね、なかなかないきっかけだと思うんですけども、はい、結果的にダンスやってくれてよかったなと今は思ってます。
ね、そうですよね。はい、カップル歴としてはどれぐらいになりますか。
6、7年。
そうですね、2018年から組んでる、6年経ったっていうところですかね。
はい、どうですか、こう当初の第一印象みたいなもの、お互い。
年が結構離れてまして、若くって、まだまだ学生だなっていう感じの印象でした。
おお
私は彼は出会った時ダンスのブランクがちょっとあってっていう状況で、はい、ちょっとふっくらしてたので、
ふっくらしてた、
あれこの人踊れるのかなってちょっと、はい、心配な、そういう印象でした。
でも初めてこう踊った時の感覚っていかがでしたか。
そうですね、私は、ブランクがあったんですけれども、非常に踊りやすいなと思った印象を今でも覚えてます。
はい、同じく最初のその印象がふっからだな、あれダンス踊れるのかなっていう感じだったので、はい、踊りやすくて、あれなんかギャップっていう風に感じました。
それはこうもう踊り合わせからすぐにこう結成っていうことになったんですか。
そうですね、比較的すぐに決断できたんじゃないかなと私は思ってます。
そうですね、実際踊ったのは2回ぐらいで、はい、そこから話して競技もやりたいという思考があって、じゃあ組もうかみたいな形になりました。
ディーズインフォメーション。
番組をお聞きの皆様、藤森春樹です。
金山さつきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構関東圏に今まではいらっしゃらなかったんですか。
そうですね、私は仕事の関係で本当に名古屋、大阪、東京とですね、行ったり来たりしていたこともあってですね、結構遠距離でいた時間も意外とありました。
はい、そんな中でもこう練習するっていうのは結構大変だったんじゃないですか。
はい、大変でしたね。特に2年間京都、東京の2拠点生活があった時代は、はい、2週間2回ぐらいしか練習できなかったですね。
でもそんな中でも試合には出続けているっていう。
なんとかギリギリで
お互い平日にシャドウをして、はい、お互いの課題感なんかを電話とかで共有したりして、はい、で久しぶりに踊ると、で意外と不思議なもので久しぶりに踊るとですね、上手くなってるみたいな。
お
むしろあのそれぐらいの頻度がいいんじゃないかみたいな、そういう時期もちょっとありました、ね、
ああでもそれはもうできるダンサーしかできないような、こうで遠隔練習みたいな。
そうですね、
すごいですね。で今はまた関東圏に戻っていらっしゃってる。
はい、ちょうど今年の7月から東京にまた戻ってあの活動しています。
はい、やっぱどうですか東京は。
やっぱり、まあ、師匠が東京にいらっしゃるっていうのもあって、
はい、
練習場も多いですし、やっぱり環境としては最高ですね。
なんかあの先ほどっていうか先週ですね、あの北海道出身だということで、はいはい、上京したきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
これもやっぱりダンスも関東に行くのが一番上手くなるにはいい環境だと思って、
はい、
大学も東京のどこかっていう形で選んで、
はい、
満を持して来ました、
はい、どうですかその時のこう印象みたいな。
やっぱり強い先生多いですし、大会の数もすごく多いので、やっぱり悔しいと思って次に行かせるその頻度がやっぱり多いだけ強くなれるなというふうに感じました、はい、
ですね。まあ、あの、あと、同じくですねお兄さんからの影響を受けているということで、兄弟ではダンストークってされるんですか。
そうですね、あのダンストークばかりしてると思います。はい、そうですね。
どんな話をされるんですか。
あの今兄はもう引退して、まあ、あのほぼの競技はやっていないんですけれども、はい、今の、まあ、社交ダンス界といいますか、はい、まあ、どんな状況だとか、まあ、どういう選手がいいんだとかっていう話はよく今もしますね。
でもスタンダードアマチュア界最強兄弟といっても、まあ、過言ではない知名度と実力なんですけど、それはやっぱり家系ですか。
で価値兄弟の次ぐらいだ
ったんですけど、価値兄弟はちょっと兄が早めに消えていったんで、
そんなことありません。
いやでもなかなかうちはダンスの話とかしないので、はい、まあ全然寡黙な弟なのでもう皆さんなんか結構うなずかれるところだと思うんですけども、でもダンスの話ができたら楽しいですよね。
そうですね、まあもともとやっぱり大学生の時にダンス始めた時もまず最初のこうなんていうんですかね、模範というかやっぱりそこは兄でしたし、まあ、それに憧れて入ったところもあるので、はい、まあ、結構教えてもらうところから始まり、
はい、
でまあいつかこう兄を越したいという気持ちでずっと頑張ってきたというところですかね。
どうですか、こうお兄さんの踊りのここがいいなって思う点っていうのはありますか。
じゃああえてさつきさんから。
あえて、はい、
ああそうですね、実は兄弟と思えないほど身長が違いまして、
はい
はい、あのお兄さんの方がスラッとしてて、イギリスの試合なんかも出てた、あのビデオ見させてもらったんですけど、はい、本当に体格が負けないぐらい良くて、でそこでムーブメントもすごくかっこよくて、私たちには出せないな、いいなっていう風に思いました。
ディズインフォメーション
お願いします。なんかあのたまたまですね、この収録日の前日、まあ、あのアマプロコンペがあったんですけれども、なんか僕もいたんですけど、後で SNS でね見たんですよ、
はい、
何をやられてたかご紹介いただけますか。
はい、私がスポンサーをしていただいているスタニングダンスウェアが出展しておりまして、そこの一日店長をしておりました、
はい、どうですか反響の方は。
いや、たくさんの方にお越しいただいて、でドレスもこんなブランド知らなかったわというお声もいただいて、
はい、
これからもっと認知度上げていきたいなと思いました。
おじゃあぜひですね、そのドレスのいい点、素晴らしい点をご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。オーナー、まあ、社長のあのイー・ミライさんという方がですね、はい、中国に単身渡って競技選手として、あの本当に今まで活躍されていた方でして、あの海外のトレンド、それから、まあ、競技選手だったっていうところから、あの踊りやすいものだったり、はい、なんかこう全ての要素であの完璧なドレス作ってくださるので、私も本当になくてはならない存在でございます、はい。
たまに僕もあの SNS で拝見させていただいておりますので、ぜひですね、また大会で素晴らしいドレスご披露お願いいたします。ま、あの、いろいろこう、お二人もダンス歴が長くなってきて、いろいろな出来事あったと思うんですけども、過去、お二人で組んできて、一番印象的だったことっていうのは、どんなことありますか？
そうですね、なんかこうその瞬間というわけではないんですけれども、はい、やっぱりコロナで大会に出られなかったことで、それをまあ2人で乗り越えたことっていうのはすごく印象に残っていて、はい、まあ、遠距離っていうこともありましたけれども、それ以上にですね、障壁に感じたというか、やっぱり大会がないこのもどかしさとか、自分たちのこの普段のこのなんていうんですかね、こうダンスを披露するということが、まあ、制限されることのまあ苦しさみたいなのが、
はい、
やっぱ非常に大きく感じたので、まあ、それがこうなくなっていろんな大きな大会に出られた時の喜びというのが、まあ、僕はすごく鮮明になんか覚えていることかなと思います。
もう結構じゃあ根っからの競技志向というか。
そうですね、なんか競技というよりか、やっぱりああいう大会の場で皆様に見ていただくっていうことが僕は好きでして、はい、まあでもまあそれすなわち競技志向なのかもしれないんですけど、まあ、すごくやっぱり燃えますし、そのためにこう日々頑張ってるっていうところはあるのかなと思います。
熱いですね。ちなみにダンスやる前は部活は何かやられてましたか？
はい、私は軟式テニスを6年間やってました。はい、はい、補欠でした。
補欠意外ですね。
はい、
まあ、どうですか？
いや、私は、実は文化部で、英語部でした。
はい。
はい、はい、なので、全然ダンスとは離れてるような、はい、ところでした。
いや、でも、そんな、お二人でもやっぱダンスと出会って、まあ、生活はやっぱり一変しましたよね。
いや、もうダンス中心の生活ですね。
ビーズインフォメーション。
まあ、社会生活を送りながら、まあ、激しく、競技ダンスに打ち込むお二人。まあ、なかなかこう、会社が忙しくて練習できないから、まあ、やめちゃおうかな、みたいな方もいらっしゃるとは思うんですけども、もうお二人なんかもう遠隔でも練習しているっていう、まあ、新しい取り組みにチャレンジしているっていう話を伺いまして、ぜひですね、その両立させるためのポイントみたいなものをね、ぜひ教えていただけますか。
はい。そうですね、まあ、自分たちではあまりこうそれが大変だと感じていなかった部分もあるんですけれども、はい、やっぱり周りからはよくすごいねとは言われますが、まあ、やっぱりかなりこうメリハリを持って、まあ、仕事もまあ大変ながらもう練習があるんでってもう周りにもこう断言してですね時間切り上げたりとか、
はい、
でまあ時間もまあ時間、練習時間も取れない中でじゃあどう上達するかっていうのもやっぱディスカッションする、まあ、考えるってことは非常にまあ重要なんじゃないかなとは思っています。
どうですか、ディスカッションは。
そうですね、やっぱり残業とかあるとどうしても練習場入りが遅くなってしまって、実際に動ける時間が1時間ぐらいしかないみたいな日もあるんですけど、まあ、そうなった時も動けることがだけが練習じゃなくって、その後の帰り道の、はい、電車乗ってる時間も練習だと思ってディスカッションするっていうのをやって無意識にやってたかもしれないですね。
すごいですね、まあ、その時短テクニックみたいなものを駆使して。でもそんな中で、まあ、そういう生活結構長く続けられて、あ、もうきついな、心が折れそうだなみたいなことって今までありましたか？
そうですね、やっぱり遠距離の時は正直移動時間がかなりしんどくって、やっぱすごくそのロスなので、すごくまあこういう環境はしんどいなと思って嫌だったこともあったんですけども、やっぱりそれでもこう久しぶりに練習するとやっぱダンスが楽しいという気持ちが、はい、あるので、まあ、そういうところでこうなんとかカバーできたかなというふうには思ってますね。
そうですね、まあ、それでもしんどい時もやっぱりあって、
はい、
その時はやっぱり先生に励ましてもらったりとか、こういう風に自分たちなら乗り越えたよっていうような過去の経験談とかを、はい、聞かせてもらって、そこから、はい、勇気をもらってました。
あ、いいですね。まあ大変な環境の中続けられてるわけなんですけれども、まあ、最後にですね、ぜひお二人が踊る時に一番意識していることっていうのをちょっとお一人ずつちょっと教えていただいてもよろしいですか？
はい。まあ、特に競技の時にはですね、最終的にはやっぱり人に見てもらうものなので、 感情を入れる、ここをすごく意識してます。まあ、練習でテクニックを磨いて難しい顔で踊るのは簡単なんですけれども、はい、そこでしっかりこう表現者として、あの何をこう訴えたいのかっていうところを出すように意識して踊ってます。
あのスタンダードってなかなかこう表現することにもある程度制約があるじゃないですか。どんな感じでいけばいいでしょう。
まあ、やっぱり表情ですね。
表情、
表情。藤森兄弟といえば表情かなと思ってます
。代名詞なんですね。
そうですね、まあ、これはこうありたいという希望も含みますけど、はい、同じようにやっぱり音楽に乗って踊るっていう、そこですね。いろいろまあ練習ではこれやらなきゃあれやらなきゃみたいな、やっぱり頭がどうしても先行しちゃうこともあるんですけど、
はい、
結局そうなっちゃうと体何も動かなくなっちゃうので、まあ人前で見せるダンスをするっていう時は逆に何も考えないっていうふうにしてますね。
ディーズインフォメーション。
本日は清水丸一組にお越しいただいております。お二人がですね、所属されているスタジオのぜひ今回紹介をしていただきたいんですけども、はい
はい、
どちらでも、
はい、ミネギソシャルダンスカンパニーでございます。
はい、もう有名なスタジオですよね。
ですね、
はい、先ほどのお話にもあった通り、こうミネギ先生が社長を、
はい、はい、
どんな先生でしょうか。
そうですね、もう天才としか言いようがないですね。
天才
で、もうすごく人として温かみのある優しい先生です。
はい、すごい理想的な回答でしたが、あの前回のゲストの本池先生も同じ峯岸ソシュラルダンスカンパニーのスタッフということで、どうでしょう、仲なんかは、お二人の仲。
本池とはもうすごく仲いいです。
はい。
もう個人的にね。
そうですね。はい。あの、パートナーののりこ先生とも仲良くさせていただいてて、
はい、
よくご飯も連れてっていただいたりしております。
どんな先生なんでしょう。スタジオの本池先生。
本池先生は先輩ですね。
先輩。
はい。のりこ姉は姉さんです。
姉さん。
はい。
姉子って感じです。
姉子。はい。お酒が入るとすごいっていう。
そうですね。なんかもう、すごいですよね。
聞いてますけど大丈夫ですか。
後で怒られそうだから。
そうですね、あの、はい、もうのりこ姉はもううるせえとかって言い合う、はい、僕らはもう、僕らが大体二人で、
はい、
あの言い合って、純先生と丸一が後ろでチーンみたいな感じですね。
はい、まあ、聞き手になっちゃいますね。
聞き手になってですね。でも本当にあのトップ選手が多数在籍するスタジオということで、まあ、都内ではとても有名ですし、はい、あ、塚越先生いらっしゃいますよね。
はい、
僕の高校の後輩になるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、同じ高校なんですよ。
あら、
はい、なのでダンスやってない時から僕知ってまして。
なるほど、
はい、岐阜県の田舎の、
はい、中津川
中津川付近ですね。そうですね、はいは
い、いいところ。
しかもあの僕の弟の同級生だったので
、おーイエス、
はい、すごくこうつながりが実はあったりとかするんですよね。
そうなんですね。
結構あの、まあ、他にもあのつながりがあった県なんかもあったんですけど、それはやめておきましょう。
ぜひ今度個人的に
お願いいたします。
あの、まあ、お二人がですね、こうスタジオで働かれてるとき、はい、まあ、どんなこう先生なのかなっていうのはリスナーの方気になってると思うんですよ。ご自身でどんな先生だっていうふうに思われますか。
僕はですね、あの細かいです。
細かい、
はい、とりあえず細かいです。
とりあえず細かい、
はい、
どんなとこが細かいんですか。
もう一つ一つ細かいです。もうあの何ですかね、もうメカニック的にこうしたらこうなるでしょう、はい、こうしたらこうなるでしょうっていうような感じの教え方をします。
理論派、
はい、ね、理論派ですね。
マレッチ先生は。
私自身は優しいと思ってるんですけども、
はい、
自分で言うの
優しい先生
優しいと思ってるんですけども、やっぱりこう、はい、なんかこうダンスをこうお伝えする際にこうやっぱり細かくなっちゃうんですよね。そうするとやっぱり生徒さんにとってはこう、お、なんか厳しいなみたいな思うこともあるみたいですね、
は
い、
裏で僕は鬼軍曹って
言われて鬼軍曹
で、鬼軍曹のパートナーって言われております、
はい、鬼軍曹のパートナーもうラテンこうテクニカル的に細かく、ね、
そうですね、
聞きたいときはもう峯岸ソシュラルダンスカンパニーに行く、
そうですね、
ぜひお願いいたします
よろしいでしょうか。
お越しください、
はい
は
い、
ではここでマリジ先生のお好きな曲を教えてください。
はい、と私の大好きな曲の一つであります、スウェイ。
ディーズインフォメーション。